恵みをいただく御言葉は、第二コリントの5章、1節から10節までです。第二コリント5章1節から10節、はじめに1節をお読みいたします。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家です。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主、あなたの皆を褒めたたえます。私たちのこの地上における住まい、この肉体、罪の棘が刺さったこの肉体に、いつまで私たちはとどまり、いつあなたのくださる天の御住まいに入ることができるのか、それは分かりませんが、しかし今朝この新しき一日も、また我らは天を思い、イエス・キリストを思い、御前に進み出て礼拝で一日を始めようとしております。やがて太陽はなくなり、月も輝きを放たなくなり、主よ、あなたの栄光が輝き渡る時が来ます。その時至るまで我らはただ今日も礼拝を、明日も明後日もこれからもあなたを礼拝する日々を保たせてくださいますように、今一人一人を整えてください。天の物事に心を向け、地上のことを離れ、そしてただ罪のことを離れ、悪霊、悪魔、サタンの物事を離れ、御国のことを覚え、御霊に支配されていくこれからでありますように、どうか助け導いてください。これからのすべてがただイエス様、あなたの栄光でありますように、すべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この地上においては、もろもろの困難があります。なぜなら、私たちは今、この肉体をまとっておりますけれども、この肉体は、私たちの住まい、地上における幕屋、この五章一節に書いてあります。幕屋、天ととも訳せます。仮の住まいですね。仮の宿です。ヨハネの1章14節、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、と書いてあるんですけども、そこはね、言葉は肉となって私たちのうちに幕屋を張られた。それが直訳的な訳ですね。言葉なるお方が私たちという肉に仮の宿、幕屋を張ってくださった。テントを張ってくださった。神たるお方が私たちのような肉体の仮の宿を取ってくださった。これは何という不思議なことでしょうか。イエス様はこの、私たちの本当に罪の棘が刺さった、滅ぶべきこの体の中にイエス様ご自身が宿ってくださる。これが、本当に信仰の奥義です。信じたことによって、私たちはこのお方イエス様を私たちのうちに宿らせて、そしてイエス様は私たちのうちに働かれる。そしてイエス様は永遠なるお方です。この地上における幕屋、これは有限のものであり、やがていろいろとガタが来て、やがては死んでしまう、もうそういうものですね。五章一節では私たちの住まいである地上の幕屋、すなわちこの体、これが壊れても神のくださる建物があることを私たちは知っています。アーメン。で、テントというところは、いつまでも住むべきところではありません。いつまでも使っていたら、やがては古びて壊れてしまいますね。それと同じようにこの体、私たちのこの体はもう長年使っていればいるほどにいろいろとガタが来て、壊れてしまう。罪の棘が刺さっている限り、 本当にこの体に宿る間は神様に喜ばれるということを、ね、それをしたいと思っても罪の棘が、ね、それを邪魔するんですね。天の物事を思いたいと思ってもこの肉の体にとどまっているとそれを思えなくさせてしまう、そういうパワーがこの肉の体にあります。そこで、ね、私たちは神のくださる建物、それを求めるのだ、ね、パウロは言っています。2節、私たちはこの幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを期待と望んでいます。それを来たなら私たちは裸の状態になることはないからです。確かにこの幕屋の中にいる間は私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいからと思うからではなく、かえって天からの住まいを着たいからです。そのことによって死ぬべきものが命に飲まれてしまうためにです。私たちをこのことにかなうものとしてくださった方は神です。神はその保証として御霊をくださいました。アーメン。私たちはこの地上の幕屋、これはいろいろな重荷を持っています、ね、罪、咎、憂い、悲しみ、ね、そうした重荷を負って、その重荷を、ね、もう鎖で縛り付けたまんまこの地上の歩みを生きていかなくてはならない、ね、信仰生活というものは本当に、ね、重荷を負った追っている状態けれども走らなくてはならない、ね、そのような、重荷を感じる時がありますけれども、しかし私たちは、ね、天から与えられる永遠の住まい、この望みがあります。天においては住まいがあります。誠のエルサレム、キリストの花嫁、そこに私たちが入る時、もうその後裸の状態になるということは一切ないんです。死ぬべきものが命に飲まれてしまうからです。私たちは、ね、死ぬべきものではあるんですけど、しかしキリストにあって現れるとき、そのすべては命に飲み込まれます。この地上においては本当に病や、また疲れや、もろもろの傷や、ね、そうしたもの、それをこの古びた肉体、ね、どんどん古びていくこの肉体に追っていって、痛みを覚え、ね、また呼吸を覚えることさえも困難になってしまうような、ね、そういうこともあります。そして罪の棘が刺さっているゆえに肉欲そそることがあるときには本当に、ね、天の物事を忘れ去って本当に地上のことに目を向けてしまう、そういう癒しさもあります。そこを脱いで本当に天からの住まいを着たいと、ね、パウロは願っております。主は私たちにそのことにかなうようにしてくださいました。イエス様を信じる信仰によって、そしてその保証としての御霊をくださった、ご説に書いてあります。保証としてもう御霊が与えられております。御霊は肉の行いを殺します、ね、肉と御霊はただ互いに相反するものです。私たちのがですから肉の思いと御霊の思いがあるとき、ね、どちらにの思いが勝つのか、それは皆さんの自由意思決定によることです。いかにこの肉に罪の棘が刺さっていても本当に御霊にあって歩みたいと願う、そしてそちらを選択するならば、肉がどんどんと、肉の思いが殺されて御霊の思いがどんどんと大きくなって、それが皆さんを占領し、それによって打ち勝っていくことになります。御霊、これは私たちが天の御国に入れることの信仰による保証です。この保証があるから私たちは天国に行けるのだということがわかります。6節から、そういうわけで私たちはいつも心強いのです。ただし私たちが肉体にいる間は主から離れているということも知っています、ね、書いてありましたね。私たちが肉体に、この罪の棘が刺さった肉体にいる間は主から離れている、ね、主から離れざるを得ないんです。肉体を離れて、ね、離れた時、本当に永遠がわかります。その永遠とはね、天国であり、あるいはね、 別の人は地獄に行く、その永遠があります。天国も地獄も永遠ですけども、私たちはこの肉体にいる間は本当に罪の棘が刺さり、肉の思いに満たされて主から離れているような状態ですけれども、でも7節、確かに私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいます。私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。そういうわけで肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。アーメン。本当に私たちは、ね、この地上において疲れを覚えるとき、ね、天の御住まいを覚えます。それを期待と願います。天の御住まい、それは古びることなく衰えることなく疲れることもない、ね、罪の棘がそもそも刺さっていない、本当にその天の御住まいを期待と私たちは願います。私たちのこの肉体は、ね、主が現れるときに変えられて全く新しい体を着せられます。栄光の体です。もはや、ね、古びることも衰えることも疲れることも罪の棘ももはやなくなって、本当にキリストを永遠に思い栄光の体に変えられて、その体とともに、ね、キリストと永遠に共に住まう、ね、本当に私たちは早くそれが現れることを望んでいますけれども、人はなぜこの地上にあえてまだ住まなくてはならないのか、なんでイエス様を信じた時点ですぐに、ね、もうパッと天に上げられてということではないのか、それまだこの地上において、ね、キリストが伝えられなくてはならない多くの人々がいるからです。そのうめき苦しんでいる多くの人々にこのキリストの望みを伝えるために、今皆様この地上に残って、そして彼らにこのキリストを伝えて、永遠の御住まいにがあるんだよ、永遠なるお方がいて、そしてこのお方に信じるならば、その罪の棘の刺さったその肉体、ね、その罪の棘がどんどんどんどん弱められていって、本当に永遠を覚え、この地上においてなぜ生かされているのか、その人生がの本当の意味が分かってきますよ、ね、このことを伝えなくてはなりません。私たちはこの地上においては埋めております。主の身元にいる方が良いと思います。罪の飲み食いをする、ね、人々の間で住んでいて、本当に私たちは埋めております。四方八方から苦しめられ、ね、また迫害されたり、あるいは、ね、本当に自分自身のこの罪の本当にうごめき様に自分自身で悲しんでいったりしてしまいますけど、しかしこの地上にいる間でも私たちはキリストという宝を私たちのうちに入れております。この第2コリントの、ね、前の章4章の、7節からもうちょっと読みたいんですけども、第2コリントの4章7節以降、私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって私たちから出たものではないことが明らかにされるためです。私たちは四方八方から苦しめられますが窮することはありません。途方に暮れていますが行き詰まることはありません。迫害されていますが見捨てられることはありません。倒されますが滅びません。いつもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が 私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのです。アメン。私たちのはこの体、土の器です。罪の棘が刺さっており、そしてやがて古びていくテントに過ぎません。しかしされど、この土の器の中に計り知れない宝を入れているんです。言葉は人となって、私たちのうちに住んでくださった。ヨハネの1章14節、言葉は私たちの肉という幕屋を張ってくださった。そうです、この肉、土の器に過ぎないんですけど、しかし言葉なるお方が私たちの中に宿ってくださった。テントを張ってくださった。だから私たちはこの宝を土の器の中に入れている、それは計り知れない、この計り知れない力が神のものであって、私から出たものではないということが明らかにされるためです。人は自分の力を誇るものです。知恵を誇るものです。けれども、私たちは、そんな土の器ごときの力や知恵を誇るものではありません。この土の器の中に入ってくださった、計り知れない宝なるお方、キリストをこそ私たちは誇るんです。そして、そのキリストをお入れしている土の器からはパワーが流れ出てきます。力があります。人が信じられないようなことが起こります。この土の器、この中にキリストをお入れしているならば、それが起こります。そしてそれを、周りの人々が見るときに迫害が、起こったりします。ステファノはそうでした。ステファノは本当に知恵と力の霊に満たされた人でしたけど、聖霊を本当にあの土の器の中に計り知れない宝をお入れしていた。それゆえに、このステパノに対して誰もが、逆らっても、しかし誰も口答えできないような知恵が、ステパノに与えられて、で人々はどうしたか、ステパノに降伏したんじゃありません、むしろ嘘偽りの証人を立てて、濡れ衣を着せて、そして、殺してしまったんです。けれどもステパノは最後まで栄光に満ちておりました。その栄光は誰の目にも明らかでした。人々は彼を、その地上の体、土の器を破壊することができたでしょう、石打ちにして。けれどもその計り知れない宝は誰にも、破壊することはできません。そしてステパノは自分自身のこの土の器あたる肉体を、それを、殺すことができる、そういう人々に対して、栄光の霊に満たされて、かえって取りなし祈りました。四方八方から苦しめられます。しかし、窮することはないんです。迫害されています。しかし、見捨てられることはない。倒されますが滅びませんと、9節に書いてある通りです。いつでもイエスの死を好みに帯びていても、しかし、それは、イエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。アメン。私たち、このキリストにあって生きているもの、生かされているものは、イエス様のために、絶えず死に渡されるような経験を、この地上においてするでしょうけれども、しかしそれは、イエス様の命が私たちのこの死ぬべき肉体において明らかに示されるためだと、11節に書いてあります。この地上において滅んでいくべきこの肉体、されどその肉体の中に計り知れない宝が宿ってくださって、この宝が私たちのこの滅ぶべき肉体を支配し、命にあって支配し、そしてその周りにいる肉体たち、滅びゆくべき肉体たちが本当にこのキリストの栄光を見るようになるために、だから私たちのうちにイエス様が宿ってくださるんです。たとえ迫害されて、死に渡されるようなことがあったとしてもです。ステパノは本当にそうでした。あのステパノの殉教の場面にパウロがおりました。またサウロという名前で迫害者でしたけれども、しかしこのステパノのその、粉々に砕かれたその肉体、ナルドの壺が、割られて 香り高い香りが離れていったように、ステファノのその土の器が壊されて、このキリストの計り知れない宝が出ていって、そしてパウロはそれを見ることになります。そしてパウロは本当に多くの人々にキリストを伝える器として神様に選ばれました。パウロはイエス様と出会った時に、アナニアという人によって目が開かれましたけども、アナニアはじめこのパウロに会いたくありませんでした。迫害者だとして有名だったから。けれどもイエス様が言われたのは、アナニアに対して言われたのは、行きなさい、彼は全世界に私のことを伝える器だ、そういうふうにイエス様おっしゃいました。私たちも器なんです。そしてこの肉体をまとっており、そしてキリストをお入れしている時、世の人々は迫害したり憎んだり妬んだり、そして迫害したり、そのようにしていつも死を帯びているような身にあるんですけど、しかしそれはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためだって11節に書いてあり、そして12節では、こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのです、書いてありますね。死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働く。キリストにある死はが、この死が私たちのうちに働くときに、あなた方、他人が、命が働くんです。私たちが、キリストにあって死に、そして自分の思い、意志、感情、これを、もうキリストの支配のもとにお委ねするとき、世の人々はもしかしたら迫害したり、あるいは妬んだり憎んだり、そういったことがあるかもしれません。しかし、もう死に渡されているような私たちに、妬んだり迫害したり、そういったことをしても無駄です。かえって、その私たちの死、それによってキリストの栄光が豊かに表されて、そしてあなた方、要するに私たちの周りの人々が命のうちに働く。これが本当に私たちが伝道する時の原則です。伝道、それは私たちを宣伝することではありません。むしろ私たちは死ぬんです。私たちは死に明け渡して、キリスト、この方が生きていただき、この土の器の中に豊かに宿された永遠の宝なるキリストが、光り輝く。そして人々がそのキリストの光り輝きを見て信じるようになる。これが、伝道の原則です。13節から、私は信じた。それゆえに語った。と書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語るのです。それは、主イエスをよみがえらせた方が、私たちをもイエスと共によみがえらせ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださることを知っているからです。すべてのことは、あなた方のためであり、それは、恵みがますます多くの人々に及んで、感謝が満ち溢れ、神の栄光が現れるようになるためです。アーメン。15節に全ての動機が書いてありました。全てのことはあなた方のためですね。自分のためではないんです。自分、それは死が働くのみ。そして自分の中に死が働くとき、命があなた方に働く。12節に書いてある通りです。全てのことはあなた方のためであり、それは恵みがますます多くの人々に及んで、感謝が満ち溢れ、神の栄光が現れるようになるためです。アーメン。そして16節。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い観難は、私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。 アメン。本当に私たちはね、この外なる人、日々衰えていきます。肉体にはガタが来て、ね、テントがずっと使っていたらやがて古びて破れて、いろいろと折れたりしていく。しかしこの外なる人はいくら衰えたとしても、このキリストにあって歩んでいく私たちは、この内なる人、キリスト、この方がどんどんどんどん強くされていきます。そしてそれによってどんどんこのキリストの栄光が周りに、あなた方です、外の人々に対して現れていきます。今いろいろ困難があります。しかしそれは軽い困難であり、やがては私の内に働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらす、その望みがあります。だから私たちは、ね、目に見えるものによってではなく、見えないものによって歩みます。なぜなら、目に見えるものは一時的であり、見えないものは永遠だからです。どうか皆さんは、日々、この地上における肉体の生活、もろもろの困難、誘惑、また困難、迫害や、また本当に心が悲しむようなことあるかもしれませんけれども、しかし、皆さんのは、土の器だということを覚えていてください。器は入れるものです。何かを皆さんのうちにこのキリストという計り知れない永遠なるお方をお入れして、そしてこの計り知れない永遠なるお方をどんどんと周りに醸し出し、皆さん自身は、ね、死が働き、そして命が周りへと働いていく、そのようにキリストによって用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、この土の器の中にあなたが宿ってくださったことを感謝します。信仰によって私たちはこの宝を手に入れました。もはやもう私たちが生きるのではなく、キリストあなたが生きてくださり、もはや私たちが何か自分の栄光や力を誇示するものではなく、ただキリストをこそ誇り、キリストをこそ伝え、この自分自身についてはますます十字架の死が適用され、むしろキリストのその力がどんどんと栄光化し、私たちを通してあなたが流れていきますように、人々に流れていきますように、多くの人々を救う力、その働きが主よ、本当にこのしもべらの肉体を通してなされていきますようにと願います。どうか主よ、一人一人を御霊によって満たし、御霊によって支配してくださいますように、今日これからなすべきこと、また一つの始まる一週間、この重荷を負ったような競争の中においても、キリスト、ただこのお方が豊かに現れ、豊かに栄光に満たされていきますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ、問われてゆく飲み食いをし、この壊れてゆく幕屋の栄光のために争い合い、壊れてゆくこの幕屋のために主よ、多くをつかみ取り、壊れてゆくこの幕屋のために言い争い、そしてけなし、壊れてゆく幕屋のために永遠を生きているかのように生きてしまいがちな私たち人間です。私たちには壊れてゆくこの幕屋において大いなる私たちの主イエスキリストを知り、そして壊れてゆくこの幕屋のために来てくださったイエスキリストにあって、この幕屋のために生きるものではなく、この幕屋が壊れてこれ以上住まわれなくなった時に住まう場所を用意してくださった、そのお方のためにまだ住まうべきその住処にたどり着くために、イエス・キリストにあって生きる ことができますように、主よ、あなたが日々の歩みを支配してください。壊れていくこの幕屋のために生きる、務めるということではなく、主よ、永遠に壊れない私たちの幕屋を与えてくださる、そのお方のために、そして永遠に朽ちない幕屋が用意されている御国のために、しっかりと歩むものでありますように、主よ、あなたが祝福してくださることを心から感謝いたします。日々の困難の中においても、主よ、朽ちないあなたの命を重ねきて、あらゆる時に信仰によって歩むことができますように、主よ、あなたが祝福してください。遠くの者に対して矢を放つものでありますように、目の前にいる者に対しては槍を投げることができますように、近くにまで忍び寄った者に対しては両刃の剣の御言葉を宣言し、切り離すことができますように、主よ、あなたが与えてくださった御言葉の矢、御言葉の槍、御言葉の両刃の剣を、その時あなたが与えてくださったその力によって十分に対処していくことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。常日頃、この朽ちてゆく自分のために生きるものではなく、朽ちない霊のために生きる私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。今日もこの土の器である、この粗末な私たちにイエス様が来てくださったことを感謝いたします。このイエス様が私たちに宿ってくださったのは、主よ、私たち自らの何かがあって来てくださったということではなく、 100% 神ご自身の愛、憐れみ、許し、その恵みの印としてイエス様が来てくださったことを感謝いたします。朽ちない命を得させるために、そして永遠の住まいを与えてくださるために、私たちのところに来てくださった主よ、私たちの生き様を通してあなたの皆が崇められますように、御心が天になる孤独、今日も地になるなさせる私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。今日私たち一人一人にその素晴らしい幕屋のためにと語ってくださり、私たちの忘れがちなすべての奥義をあなたがまだ固くしてくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられる永遠に朽ちない命を与え、その幕屋の住まいを用意してくださったイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。